シラス、そしてテムテと共にリストラを出発したパウロは、今日のトルコの西部地域であるアジアで続けて福音を告げ知らせようとしました。しかしどうしたわけか、聖霊様がお許しになられませんでした。パウロ一行はフリギア、ガレタ地方を経て、トルコの西北部に位置するミシアに登っていき、東方のビティニア州に進もうとしました。しかし今度はイエス様の霊がお許しなされませんでした。パウロ一行は仕方なくミシアからビティニア州の反対側のトロアスに下っていきました。トロアスはアジア大陸と海を挟んで対岸のヨーロッパ大陸を海上で結ぶ主要港湾都市でした。9節の御言葉を見てみましょう。その夜パウロは幻を見た。その中で一人のマケドニア人が立って、マケドニア州に渡ってきて私たちを助けてくださいと言ってパウロに願った。トロアスに到着したパウロに夜幻が現れました。ギリシャ語ホラマはいかなる無双的な考えではなく、視覚的に明瞭なビジョンを意味します。内容としては、一人のマケドニア人が目の前に立ち、パウロにマケドニアに渡ってきて自分たちを助けてほしいと頼むものでした。この説はギリシャ語の原文をギリシャ語文法に合うように翻訳すると、一人のマケドニア人が立ち続けてパウロにマケドニアに渡ってきて自分たちを助けることを懇請し続けたとなります。すなわちパウロが見た幻は瞬間的に現れて消えたのではなく、かなり長い間見えた幻でした。マケドニアは海を越えてヨーロッパ大陸に属した地域でした。10節前半です。パウロがこの幻を見たとき、私たちはすぐにマケドニアへ向けて出発することにした。この説からパウロ一行が私たちという一人称複数形主語で記録されているのは、使徒言行録を記録した医者のルカがトロアスからパウロ一行に合流したためであることは前回説明申し上げました。パウロが幻を見た後、パウロ一行はすぐに渡海してマケドニアに旅立とうと苦労しました。マケドニアに出立せねばならないなら、ただ出立すればいいのではないでしょうか。それなのに苦労したというのはどういうことでしょうか。この疑問は2000年前、当時の交通事情を知れば自然と解消されます。2000年前は距離が遠い港湾の間に、今のように船舶が定期的に運航していませんでした。ほとんど大部分の船舶が不定期で運航していたため、長距離旅行者の場合、自身が望む時に船便を求めるということは容易なことではありませんでした。パウロ一行もやはり渡海してマケドニアに行くために、いつどの船が出航するのか毎日港に出て行き確認せねばならなかったことでしょう。10節後半です。マケドニア人に福音を告げ知らせるために神様が私たちを召されているのだと確信するに至ったからである。パウロ一行が渡海してマケドニアに行くのにこのように苦労したのは、パウロが見た幻を神様がマケドニア人、すなわちヨーロッパ人のところに行って福音を伝えるようにと命令なされたものと彼らが認めたからでした。この時間に私たちが注目しようとすることは、認めたという動詞です。この動詞がギリシャ語の原文には一人称複数形で記録されています。パウロ一人が そのように認めたのではなく、シラス、テモテ、トロアスから合流したルカ、その全員が皆共に認めたという意味です。マケドニア人の幻を見たパウロは、自分の一行に何も言わず問答無用で自分に従うように命じながら、マケドニアに向かって自分一人が先立って進んでいったのではありませんでした。パウロが見た幻の内容を、シラスとテモテ、そしてトロアスから新たに合流したルカに詳しく説明しました。そしてこの4名は、パウロが見た幻に対してお互い意見をやり取りする中で、神様がマケドニア人に福音を伝えるために自分たちをお呼びになられたことを認めました。韓国語で認めると翻訳されたギリシャ語の動詞シンビバソは、本来共に結合するという意味です。これは単純にパウロが見た幻について、パウロとシラス、そしてテモテとルカ、この4名の意見が一致を見たという意味ではありません。幻とは理性を超越したものです。パウロが見た超理性的な幻をマケドニア人に福音を伝えよという神様の命令として、パウロ一行が認めたということは、彼らの理性がパウロが見た幻をそのように理解し、解析し、判断したということです。ゆえに本文に使用された神秘場所が共に結合するという意味であるということは、パウロが見た超理性的な幻とパウロ一行の理性が共に結合したという意味であることがわかります。その結果、彼らはパウロが見た超理性的なその幻をマケドニア人に福音を伝えよという神様の命令と結論付けることができました。これに関連して注釈家ロバートソンは、幻と理性の関係を次のように説明しています。人間の理性は、幻が神様から来たものであるか、そうではないのかを決定してくれ、その啓示が私たちに意味するものが何であるかを発見させ、私たちがその啓示を理解したとき、その啓示に従わねばならないことを分からせてくれる。理性を超越した幻が与えられたとき、その幻が神様から来たものなのか、さもなければ自分の妄想から出たものなのか、分別してくれるものが理性であり、神様から与えられた幻である場合、その幻を通した神様の御心が何であるのか推測するのも人間の理性であり、推測した神様の御心を実践するのもやはり理性が作用した結果ということです。一言で、超理性的である幻と人間の理性はお互い相反するものではなく、むしろ不可分の関係にあるということです。神様が記録されたご自身の言葉である聖書が人間に与えられる前は、しばしば夢や幻を通じて人間にご自身の御心を掲示してくださいました。しかし神様の御言葉である聖書が私たちに与えられた今日、神様は夢や幻ではなく、ご自身の言葉である聖書を通して私たちに語りかけられ、またご自身の御心を掲示なさいます。そうであるなら、夢や幻ではなく聖書時代である今日には、神様を信じるのに人間の理性がこれ以上必要ないということでしょうか。 そうではありません。むしろその反対です。神様が単純な感覚の対象ならば、人間は神様を感じさえすればよいです。神様が形を持ったお方であらせられるならば、人間は直接神様にお目にかかればよろしいです。しかし神様は見えない霊であると同時にロゴス、言葉として存在なさいます。時間と空間を超越する永遠のその御言葉は、夢や幻とは比較が不可能な超理性的な御言葉です。超理性的である神様のロゴスを理解しようとするなら、そのロゴスのロジック、すなわち論理を理解できなければならず、その論理を理解する基礎は人間の理性です。夢や幻を分別する時よりも超理性的な神様の御言葉を理解するのに、人間の理性は一層必要です。理性は最初は人間のものではありませんでした。本来理性は神様のものです。神様は人間をご自身の姿、言い換えればご自身の品性と属性のままに作られました。神様が人間をお作りになられながら、ご自身の理性もお与えくださったのです。それゆえ私たちは神様が与えられた理性を通じて、人間の理性を超越する理性の根本であらせられる神様の御言葉と御心を正しく理解していくことができます。今日の本文の中で、自分が見た幻を通した神様の御心を自分の理性で分別したパウロは、ローマの信徒への手紙12章1節を通して次のように証言しました。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。これこそあなた方のなすべき礼拝です。パウロは私たちの体を神様に生きた供え物として差し上げること、言い換えれば私たちの人生そのものを神様に向かった礼拝になるようにすることが神聖な霊的礼拝であることを明らかにしました。重要な事実は、すでに申し上げたことがありますように、パウロが霊的と言いながら利用したギリシャ語の単語が、理性的という意味のロギコスという点です。聖書が言う霊的なことは、よく誤解するように理性を投げ捨てることではありません。人間の理性を神様の上位に置いて、神様の御言葉を自分の思う通りに裁断することも、反対に神様の御言葉の前に理性を捨て去ることも、共に警戒せねばならないことです。人間の理性を神様の上位に置く傲慢により、神様との正しい霊的関係を全く成立させることはできず、人間の理性を捨て去る妄信は、人間を霊的妄想に陥れるだけです。理性を超えたロゴスであられる神様を正しく知り信じるのに、人間の理性がどれほど重要であるか、信仰に理性が動員されるとき、信仰がどれほど成熟し確固としたものになるかのかを具体的に見せてくれる例を紹介いたします。私がよく知っている方の中で、現在アメリカで暮らしている、今年数えでご年齢が80歳になる方がいます。その方が昨年4月復活祭の時に79歳のお年で洗礼を受けました。それから10ヶ月が過ぎた今年の2月に、その方は 聖霊信徒になって以降の過去10ヶ月間の自分の人生の変化を整理した文章を自分が通う教会の牧師先生と信徒に送りました。私にも送ってくれたその文章の一部をご本人の許可を得まして、この時間にお読みしたいと思います。老いた年が恥ずかしく、洗礼は人目につかないところで受けられたらと思い、牧師先生に申し上げたところ、牧師さんは一言ノー。それで去年の4月の復活祭の礼拝の時、3名の牧師さんの温かな薫陶のもと、信徒の皆様の前で私が洗礼を受けて10ヶ月が過ぎました。その間の私の心の流れを、誰よりもまず信徒の皆様にお知らせいたしたい私の心情にははっきりとした理由があります。その日洗礼を受けて壇から降りてきた私を、幾人かの信徒の方が祝福してくださいました。洗礼とは私個人のことであり、私一人だけの礼式と思っていた私には、真心のこもった祝福が大きな衝撃となって私を圧倒してしまったのです。祝福の言葉の中に込められた垢のない澄んだ愛を意識しながら、私は一人ではなかったんだなという驚くべき発見をしたのです。その日から信徒の方々が私の貴重な家族の一員となり、この新しく出会った愛が私に生まれて初めて教会を分からせてくれました。教会がそこに立っている意味と基礎がぼんやりと心の目に見え始めたわけです。振り返ってみますと、洗礼を受けて最初の一歩を踏み出す私に、これ以上の貴重な贈り物はありませんでした。もう一度深い感謝をお伝えしたいと思います。私が過ごしたこの10ヶ月間は、しかしながら平坦で明るいばかりではありませんでした。神様を信じると洗礼を受けましたが、本当に神様がどなたであられるのか、どこにいらっしゃるのか、到底見当がつかず、悶々とした日々が続きました。神様にお目にかかることができなくても、神様の声が聞こえないとしても、神様のイメージだけでも私の心の中に描けてこそ、神様と関係を結び、祈りを通じて話ができるのではないでしょうか。しかし目を閉じると、私の心とその周りは暗闇だけでした。聖書を開いてみても、あまりにも膨大な上、ほとんど何の意味なのか見当もつかず、風が吹く荒野に一人立ち、果てしない暗い道を渡ってみる心境でした。そうしたある日、私に小さな奇跡が一つ訪ねてきました。暗黒のあちら側に小さな灯火がついているのが見えたのです。その灯火についていくと、そこに眩しく輝く御言葉が私を迎えてくれました。あなた方に新しい掟を与える。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。互いに愛し合いなさいということは理解できたとしても、私があなたを愛したようには初めは何の意味か分かりませんでした。皆さんに聞いてみて、自分でも深く考えてみる中で、思いもよらずその御言葉が行き着く最後に十字架が高く立っているのを見ることになりました。それとともに、愛とは 美しいばかりの道の終わりには厳しく辛い犠牲と死もあり得ること。そのような愛をイエス様が十字架を通して鮮やかに教えてくださっていることを悟りました。45年前、私は100名以上が乗った旅客機が離陸後、川の中に分厚い氷を割って墜落、沈没する場面を生放送で見守っていました。しばらくして沈んだ飛行機を脱出した女性1名と男性4名が水中から浮かび上がり、緊急出動したヘリコプターから救命ロープが下ろされ、50代の男性のすぐ前に落ちていきました。しかしその男性は自らが救命ロープを掴んで救出されるのではなく、近くに瀕死の状態で浮いている女性のところに行き、ロープでその女性の体を結び、ヘリコプターに合図を送り引き上げるようにしました。同じ方法で残った3名の男性の命まで救い出した彼は、最後にロープが下ろされた時にはもうそこにはいませんでした。私は小さな子供のようにむせび泣きました。その人の死が悲しくもありましたが、それよりはその人がそのように自分の体を殺して他人を救う理由を理解できない、言うに言えないもどかしさが私を一層悲しくさせたのかもしれません。しかし今はわかります。その方は50代の平凡な生活者でしたが、十字架で象徴される限りなく大きいイエス様の愛を胸の中に深く抱いて生きてきた方でした。何人かの教友の皆様が注いでくださった愛を通じて、キリスト教の深い教えと愛を知ることになり、その後を初めて何のためらいもなく生きていける証拠としておとなしく受け入れるようになりました。すべてが十字架で始まる悟りのおかげでした。その日から神様を探しさまよい回ることをやめることにしました。私たちが知っている宇宙よりもさらに大きく、私たちが知っている時間よりもさらに永遠であられる神様、全知全能であられ、どこにでもいらっしゃる神様を、私の貧弱な頭脳と意識で恐れ多くも推し量り断定することがどれほど高等なことであるのか悟ることになったわけです。神様にお目にかかり、私をちょっと見てくださいと祈ることより、神様が聖書を通じて私に教えてくださろうとする教えが何か、これから一生懸命勉強せねばと心に決めました。その童貞で使徒パウロに出会いました。イタリアとギリシャのあちこちを巡りながら、私はパウロの足跡が及ばなかったところがないことを驚嘆の目で見ました。アゴラで、広場で、公会堂で彼のたゆみない宣教の足跡を見ました。古代コリントの近くの白い砂浜、パウロが果てしないエーゲ海の端まで渡ってきて上陸した場所に立っている古びたみすぼらしい十字架を見ながら、私の胸は理解できないあふれんばかりの感銘に激しく揺さぶられ、アポロ神殿跡の近くの古色騒然とした石段を両手で軽く撫でながら、まさにその場所に立って説教し、ユダヤ人によって法廷に引かれていったパウロの姿を想像してもみました。今の私は深い信頼と尊敬を胸に抱いてパウロの後ろを踏んでいくなら、いつか神様を私の目で見ることができると信じながら、 聖書を勉強しています。いかがですか。80歳のお年で洗礼を受けてわずか10ヶ月しかならないこの方の信仰が、常日頃教会に通うある程度の方々の信仰より一層整理されていないでしょうか。この方は、神様の御旨は神様の言葉である聖書を通じて知ることができるということ、聖書の核心はイエス・キリストの十字架ということ、神様を信じるということは人々を愛するということ、愛には犠牲と死が随伴するので、真の愛はイエス・キリストの十字架を通じてのみ可能だということ、神様に私をちょっと見てくださいと祈るより、神様が聖書を通じてお与えくださろうという教えを学び悟ることがより重要であること、このすべてのことをすでに悟り実践しています。どうやってわずか10ヶ月で信仰がこのように成熟し確固としたものになり得たのでしょう。洗礼信徒として超理性的ロゴスである神様の言葉を正しく知り理解するために、自分の理性を動員したからです。自分が知る宇宙よりもさらに大きく、自分が知っている時間よりさらに永遠であられ、全知全能でどこにでもいらっしゃる神様を自分の理性で完全に受け入れたからです。それゆえ今日の本文の中で、自分が見た幻を通じた神様の御心を自分の理性で分別し、ヨーロッパ大陸に渡っていったパウロに、このお方は聖書で出会い、自分もパウロのように十字架の愛のために生きていけば、いつか自分の目で神様を見れると信じることは少しもおかしいことではありません。この方は現在専門書籍を読みながら毎日聖書を勉強しています。このように続けて自分の理性を尽くして神様の教えを学び実践していく、この方の余生が永遠の真理で美しい境地に達することは言うまでもありません。今日は家庭手術です。使徒パウロが主のために自分を投げ出したと言って、家庭をいい加減にしてもいいとか、家族の役割を軽視しても構わないと言ったのでは決してありません。パウロはエフェソの信徒への手紙5章6節を通して、夫たちには主が教会を愛され、教会のために自分自身を十字架の供え物として差し出されたように、妻を愛するよう命令し、妻たちには教会が主に仕えるように夫に仕えることを命令しました。両親たちには子供たちを怒らせず、主の教訓と訓戒で養育することを、そして子供たちには両親を敬うことを命令しました。しかしこれは実はパウロの命令ではありません。パウロが記録したその言葉はすなわち神様の御言葉なので、その命令はすべて神様の命令です。ですからある程度のクリスチャンなら、この神様の命令を知らない人はいません。それなのになぜクリスチャンの家庭すら問題ばかりなのでしょうか。なぜクリスチャンの家庭すら愛の家になり得ないのでしょうか。理性的な信仰のクリスチャンとして生きていないためです。夫がクリスチャンとして、主がご自身をお与えになるほどに教会を愛されたように妻を愛するということが何を意味するのか、ただ一度だけでも理性的に真摯に考えてみるならば、果たして家長である夫が 妻に背を向け脱線行為をすることができるでしょうか。クリスチャンの妻の役割が何であるか、神様の御言葉の前でただの一度でも理性的に熟考してみるならば、果たして手伝うべき配偶者の妻が毎時に自己中心的に暮らすことができるでしょうか。クリスチャンの両親が子供をどのように育てるのが神様の前で本当の信仰の両親として自分を立てることなのか、ただの一度でも理性を動員して深く考えてみるならば、果たして神様が自分を信じて任せられた神様の大切な子供を両親が自分の利己心の奴隷として転落させることができるでしょうか。子供たちがクリスチャンとして両親を敬うことが何であるのか、ただの一度でも理性を尽くして考えるなら、子供が両親に背を向けることが起きるでしょうか。少し前に読ませていただいた文章をお書きになった方は、夫人との間にすでに成人して結婚した4名の子供たちがいます。この方は洗礼を受ける前、若い頃から噂になる模範の家長でした。6名の家族がどれほど仲睦まじいか、4人の子供たちがどれほど友愛が深いのか、一人としてこの方の家庭を称賛しない方はいませんでした。今やこの方が聖霊信徒にまでなり、自分の理性を尽くして十字架の愛に従うこの家長によって、この方の家庭は一層幸せになるのではないでしょうか。考えるだけでも心が満たされます。家族が家族であるがゆえ、何の考えもなしに、ただ感情の赴くままに、お互いどのようにでも対することができると考える限り、私たちの家庭は苦痛の産出に過ぎず、クリスチャンにこれ以上の不幸はありません。私たち皆が神様の御言葉の前で考える理性的な信仰の夫、理性的な信仰の妻、理性的な信仰の両親、理性的な信仰の子供になりましょう。家族として家族に対する責任と義務を考え実践する理性的な信仰のクリスチャンになりましょう。その時、私たちの人生自体が神様が喜ばれる霊的礼拝となるでしょうし、私たちの家庭は幸せと愛の家になるでしょうし、神様は私たち各家庭を通路と考えて、この時代の歴史を新しくすることでしょう。お祈りいたしましょう。トロアスで幻を見たパウロは、その幻を投げ捨てる現実崇拝者でもなく、前後の見境もなく感情にだけ溺れて幻に従う神秘主義者でもありませんでした。彼は理性的なクリスチャンでした。彼は自分が見た幻の内容を自分の同役者のシラスとテモテ、そしてルカに詳しく明かして、彼らは彼らの理性でその幻をヨーロッパ人に福音を伝えよという神様の命令として認めました。超理性的なロゴスである神様は、そのように健康な信仰を持った人々をご自分の道具としてお呼びになられ、彼らの理性的な信仰を通してその時代のためのご自身の摂理を成し遂げられました。この神様が今日私たちに家庭手術をお与えくださり、私たち各自に振り返る機会をお与えくださり感謝します。お金が偶像になってしまった荒廃した世の中で多くの家庭が崩壊していっています。家族間に愛の対話や抱擁どころか、 むしろお互い背を向けて傷つけ合うだけの家庭がかなり多くあります。クリスチャン家庭といっても大きな違いはありません。家族だから何も考えなしに、ただ感情のまま家族にどのようにでも対していいという愚かさの中で生きてきた私たちの咎をお許しください。私たち皆がパウロ一行のように理性的な信仰のクリスチャンとして生きていきますようにお助けください。理性的な信仰で自分の任務を尽くす夫、理性的な信仰で自分の役割を尽くす妻、理性的な信仰で自分の責任に尽くす両親、理性的な信仰で自分の場所を守る子どもたちが一緒に交わって生きる私たちの家庭が、日ごとに霊的礼拝が行われる小さな教会となりますように、そのような私たちの家庭を通して荒廃したこの世の中が回復し浄化されますように、イエス様の御名によりてお祈りいたします。アーメン。